こんにちは、 AI 駆動開発部の日常へようこそ。このポッドキャストは日々 AI 駆動開発を行う起業家の山本とエンジニアの阿部が AI 駆動開発のリアルをゆるく語り合う番組です。はい、じゃあ本日もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、じゃあですね、今日はまあ聞いたら阿部ちゃんもっていうことだったんですけども、意外と知らない人もいるかもしれない、ちょっとしたなんか便利機能、クロードコードとコーデックス便利機能と、あとオープンコードでも一応なんかそういう使い方ができるみたいなんで、なんかその辺のちょっとシェアをしていけたらと思います。で、まあどんなものかと言いますと、スラ BTW ってやつと、まあ、クロードコードでいうとこのスラ BTW、アルファベットの BTW ですね。で、まあ、コーデックスでいうところのスラッシュ、SIDE、サイドですね。はい。この2つのコマンドがかなり、まあ、いい感じということで。まあ、どんな機能かというと、こう、親のコンテキストを汚さずに、サブエージェントにペッて気軽に聞けるみたいな感じの。
ペッて聞ける感じ。
ペッて聞ける感じの。
ペッて、ね。はい。
そう。で、エスケープすると、ペッて戻ってこれるっていう。
手が重要なんですね。
はい。ペッてできるのが結構重要ですね。
はい、なるほど。
はい。なんか、脇道にちょっとそれる質問って結構、ね、したくなるよね。こう。
いや、そう。そうなんですよ。
AI 駆動開発してると。
なんかね、AI の言ってることが全然わかんないなっていう時とか、なんか、なんかそういえばこれって何だったっけみたいな時が、まあ、結構こう、AI がわっと出力した中で、いろいろ聞きたいこととか出てくるんですけど、なんかそれをそのままこう、じゃあ質問して回答を得て、それにまた質問して回答を得てっていうラリーしちゃうと、結構コンテキスト汚しちゃうなみたいな感覚があったりとかして、なんかそういう時にこの BTW とか SIDE、まあ SIDE が聞くっていう話ですよね。
ですね。はい。なんで、まあそれが、まあすごい良くてですね。で、オープンコードでは実は、もうやり方があるみたいで。で、なんかそれが、なんか、どっちかというと、.opencode/commandのコマンズの中に、まあ、サブエージェント的なものをなんか作る、コマンドを作るときに、なんか、サブタスクを true にすると、設定で、一応、なんかその、脇で調査とか作業とかさせるっていうのが、まあ、できるみたいですね。ちょっとこれはなんかさっきね、僕ちなみに違うことでできると思ってたんですよ。一応、オープンコード用の、なんか、プラグインがあったんですよね。なんで、それでできるって思って、それについて調べてもらおうと思ったら、こういう方法もあるよってクロードが教えてくれたんやけど。
はいはいはい。あ、できるんだ、一応ネイティブでも。
そう、だからネイティブでできるんだっていうのが、ちょうど10分前に知った。
そうなんだ。まあなんか、そしたらまあ、そっちでも、そっちを使う方がいいよね。多分、エージェントみたいなのを定義できるから、どういう回答をしてほしいみたいなのも事前に入れとけるっていうことですよね、きっと。
そうそうそうそう。プロンプトも一緒にだからできちゃう。
まあでもね、クロードコードとかコーデックス、まあちょっとオープンコード上のその機能自体はまだ触ってないのでわかんないんですけど、僕的にやっぱ嬉しいなって思ってるのは、すら、なんかそのエージェントに調査を大規模にさせてて、その中にポロポロなんかエージェントが、なんか独り言のように、こういうのが分かりました、次はこうしますみたいなことを、わーって喋ってる中で、それ見てて、あれこれってなんだっけって思った時に、メインでエージェントが動いてるんだけど、そこにかぶせるように、質問ができるんですよね、これ。これがすごく
汚さずにね。
そう、しかも汚さないっていう。なんかこれが登場する前の、例えばコーデックスとかは、なんかその質問をエージェントが実行しな、してる途中で差し込むこと自体はできたんですよ。なんか動いてるから、そこに対してさらに 追加指示みたいな形でやることはできたんですけど、うんうんうんうん、結局これもコンテキストを汚しちゃうっていうので、まあ、個人的にはまあ微妙だなと思ってたんですけど、もう完全に隔離された状況でできるっていうのが嬉しいですよね。
いや本当にね、けどなんか不思議なのが、まあ、ちょっと話が変わるけど、うん、クローズだとさ、クローズのアプリ、ネイティブのアプリだと、
うん、
なんか そもそも、追いコメントすらできないみたいな。なんか、クロードコードこんなに成熟してるのに。
あー、確かに。
なんか、すっごい、だって、分岐すらできないじゃん。分岐できないよね、クローズのアプリって。できんのかな、できるんだったらちょっと教えてほしい。
チャットアプリってことだよね。
そうそう、チャット GPT はもちろんできるんだけど、
枝分かれみたいなね、うんうん、
そうそうそうそう、なんかクロードコードがこんなに進んでるのにクロードのアプリ全然追いついてないじゃんみたいな。
あー、やっぱり DUI ベースで作ることのなんか開発のしやすさとかもあるのかな。そうそう、スレッドをこう分離して起動できるみたいなのが楽なのかな、うんうんうん、分からない。
UI とかもろもろをこう構築するということを考えると結構そこまで手が回らないみたいな感じなんかな、もしかしたら。
どうなんだろうね。あとユーザーの分かりやすさみたいなのを重視してる可能性もあるかもしれないよね。なんかそんなにこうハードユーズするというよりかはライトに会話を繰り返すユーザーが多いのかなみたいな。
けど多いコメントぐらいできたくない？あの、いや、まあ、その別に別になんか別に何のなんだろう、ユーザー体験のデメリットがないよね、多いコメント。
まあ、まあできてればいいだけだからね。その使わない人は使わないだけだからね。
使わない人は待つだろうし。
うんうんうん。まあどうなんだろうね。まあ UI とかそういう作り込みの難しさとかがあるのかな。
あるんかなって思って。なんだったらあのなんか右側にちょっとサイドパネルみたいなのがあって、そこでこう常にすら BTW が聞けるみたいな、なんかそんな機能欲しいなって思っちゃうよね。
欲しいよね。コーデックス。まあ、オープン AI はその辺結構気配りできてて、コーデックスアプリとかだとまさにそういうサイドバーに出して、ちょっと質問するとかもできますよね。うん、なんか CLI じゃない、あのコーデックスアプリの方。
なんかね、いろいろサイドチャットっていう機能かな。
あ、そうだね、サイドチャットかな。
なかなかね、コーデックスは気配りができてるね。
うん。まあ、クロードコードも、ね、クロードコード単体で見ればすごい気配りのできるツールなんだけど、チャットアプリはなんか結構どっちらかりがちだし、
なんかチャットアプリでチャットアプリとクロードコードの差が開き続けてるのが不思議で仕方ないなっていう、
まあ確かにそう、
何なんでしょうね、
あとなんか個人的に嬉しいなと思ってるのはクロードコードの BTW、まあ、バイザーウェイコマンドだと思うんだけど、は、そこで質問したものを新しいスレッドとして、そのまま引き継いでフォークできるんですよね。
あれね。ちょっと俺、あの機能さ、なんか挙動がちょっとあんまりまだ理解できてなくて。フォークでき、なんか、オープンコード的なイメージで言うと、フォークすると全く別セッションに行くじゃん。ではないよね、動きとしては。
いや俺もねちょっとね、フォークがね、これクロードの
サブエージェントが立ってると、なんかサブエージェントみたいな感じなんよね。サブエージェントみたいな感じでメインはいるんだけどフォークしたやつもいるみたいな、でその中に追い込まコメントもできるしみたいな、なんかなんだろ う、分裂したんだけど最終的には合流していくみたいな、感じやから、なんか俺の思ってるフォークと違うよね。
あのそうだよね、多分完全に分離した会話履歴として積み上がるじゃなくて、あくまでもその開いているスレッドっていう画面の中に内包された枝分かれっていうのが多分クロードの多分考え方なのかな。
僕やんね。けどチャット GPT もなんかクロードけどいつもそうなんやけど、なんか独自の思想を持ち込んで混乱させるよね場を。
まあでも便利な、僕も便利だなとは言いつつも、なんか確かに困ってるのは、そのフォークしたところに、後々戻っていくの結構大変というか、メインのところに戻ったはいいけど、あれフォークどこ行ったんだっけみたいな、なりがちで。
そう、なんかね、オープンコードとか、チャット GPT の枝分かれみたいな感じで、 まあ明確なフォークにしてほしかったなって、
うん、そこは確かに思ってるわ。うんうんうん、
うん、そうっす、
ね、まあでもなんか、
うん、
あ、どうぞ。
あとなんか便利機能ある？逆に
便利機能か、自分で使ってるものだと
よく使う機能、うん、まあ、オープンコードでもクロードコードでも、
あ、これね使ったことはないんだけど、これ本当は便利かなと思ってたのが、あの、うん、アドバイザーコマンドっていうのがクロードコードにあって、
ほう、
重要な局面でなんか別のモデルにセカンドオピニオンを任せられるっていう機能があるんですよ。
うん、まあ、
サブエージェントが多分内部的には起動すると思うんです
けど、
だからそこにすごい強いモデルを立てて、まあ、普段は例えばソネット使ってメインで走らせてるような人とかが、なんか例えば、うんうんうん、ちょっとここ重要局面、まあ、設計で判断したいなって時にすらアドバイザーでモデルとか指定すると、そのまま相談してその結果が、本体に返ってくるからみたいな、まあ、ちょっとオーマイオープンコード、まあ、オープンコード上で使ってるようなオーマイオープンコードのそういうオラクルに相談するというか、あとは多分前回のポッドキャストになるのかな、
うん、
クロードコード上でお前オープンコードっぽい仕組み作って、それでレビューアーにコーデックスのプラグイン使ってコーデックスにさせるみたいなことを話してたと思うんですけど、なんかそれと似たようなものが、うんうん、実はサポートされているっていうので、まあ、これ結構なんか便利に思う人は便利なのかなって思ったりしましたね。
なるほどね。
うん、
なんだろうな、まあオープンコードの俺はあのセッションを、まあ、フォーク機能やんね、はバチバチ使うね、うん、
はいはいはいはい、
うん、
あ、そうなんだ、
うん、めっちゃ使う。てかあれ使うようになってから、あの tmax のペインをいっぱい開くみたいなことしなくなったね。
あー、なるほどね。もうそのオープンコードで開いてる画面1個で全部セッション切り替えれるからみたいな。
そうそうそうそうそう、コントロール P で、で、
うんうんうん、
まあ違うセッションを見るみたいなことができるじゃん。だからそう、結構なんかいっぱいペインを開くことがなくなったなって、1プロジェクト1ペインみたいな感じになって
る。うんうんうん
うん、
あ、確かに僕もそういう意味ではオープンコード使ってるときは複数のセッション、まあ、フォークだけじゃなくて新しいセッション自体もその場で作れて走らせられるので、うん、同じプロジェクトの中で作業するときに、うん、こうペインがどんどん分裂していくことは少なくなったというかなくなったので、まあ、オープンコードのこの仕組み自体はめっちゃいいなと思ってますね。
うん、ああ、なるほどね。
うん。まあ、これはね、プロジェクト分で別々のその、そもそも違うプロジェクトを動かしてると、もうそもそもリポジトリの環境自体違うので、ペインは分けなきゃいけないっていうのがあるんですけど。
うんうんうんうんうんうん。そんな感じかな。
あんまり他に使ってるコマンドはないかな。
まあ、あとダイナミックワークフローとかやな。まあ、コマンドではないけど。
うん。あれはすごい便利だね。
うん。
あ、でもたまにゴールっていう、あのコーデックスの方のコマンドなんですけど、たまにゴールを使う時がありますね、はいはいはい、スラッシュゴール。
ああ、そうなんだ。
本当にまあ、ちょっと雑だけど、とにかく完遂してほしいなと思った時とかは、
うん、
これは個人用プロジェクトとかが多いんですけど、うんうん、なんかもう、
うん、
これをゴールとしてほしい、その作業の最終目標だけを指定すれば、うん、もうあとはラルフループ的にひたすら回ってくれる仕組みなので、
うんうんうん、
まあ、うん、ちょっと手放しでずっと走らせてほしいサイドプロジェクトとかは結構これ使うこと多いですね。
うんうんうんうん、なるほどね。
うん、
そんなもんかな。
そうっすね。
はい、まあとりあえずちょっとね BTW とサイド、まあ、使ってない人いなかったら、うん、本当に超便利機能なんでぜひ使ってみてください。
はい
はい、じゃあちょっと今日は早いですがこれで以上にできればと思います。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日も AI 駆動開発部の日常をお聞きいただきありがとうございました。いかがでしたでしょうか。まあ、今日はちょっとしたあの便利機能について、まあ、コーデックスとクロードコードの便利機能と、あとオープンコードでも実は、設定できる、設定次第では、利用できると いうところで、まあ、発見があったので、シェアをさせていただきました。こんな感じで AI 駆動開発において、まあ、ちょっとしたこととかシェアしていってるので、このポッドキャスト気に入ってくれた方はいいねやフォロー高評価ぜひお願いいたします。それではまた次回も、お楽しみください。バイバーイ。